はい、2月26日付の日経ビジネスです。金融バブルが崩壊すると、瞬く間に金余りが金詰まりにということですね。
はい。ね、これ全く横森と同意見だよ。言ってるでしょ？バブルの後に金詰まりが来るっていうね。だから超デフレっていうね。はい、だから今金余りなんだよ。
はい。
で、無理やり金余りをしていくんだけれど、その後に金詰まりが来るっていう。あ、全く同じ考えのやっぱり人いるんだなっていうことで。あんまりね、沢上投資もね、沢上さんとか言ってくれるんだから、あ、これは、やっぱりね、だねっていう感じだね。
なるほど。
だから今本当、思いっきり財政出動をやっていて、余ってきてるのよ。そしていろんな形でね、余ってるっていうよりも、まあお金が流れてるんだけれど、やっぱここでその後来るのはやっぱりあれだよね。バブル崩壊だよね。
はい。
だから余ったお金で株買ったりとかしてるわけでしょ、うん、まあ。日銀も買うとかみんなで買うみたいなことで買ってるわけじゃない。そうですね。で、大衆ももう一般の仕事じゃあまり儲かんないから、じゃあここでこの格差の違いってなんだ、みんな株持ってるか持ってないかじゃないかと。じゃあ株を持たなきゃいけないってなるわけでしょ。
みんなで持ちましょうみたいなね、
うん。みんなで株を持とうっていう感じになってきてるわけだ、はい、今。ね。これが、今まだそんなんでもないけれど、これがあと5月、6月、7月とか、今年の夏ぐらいになってくると株買おうっていう人たち多いんじゃないの？多分ね、みんな何がいいですかとか聞き出すと思うよ。本当に。そのくらいどっかで熱狂みたいなのが来るんだけど、まあその頃にはもう、まあ終わり、バブル崩壊かな、なんていうふうに見てんだけどね。だから、そのバブル崩壊した後に、じゃあどうするの？バブルの時は、例えば借金してでも儲かるわけ。
はい。
で、まあ、簡単に言うと、ね、1000円の株が1500円になったとしたら、それで、例えば100万円だったら50万円儲かるみたいな。
うん。
じゃあこれ借金ね、1000万借金したら500万儲かるわけでしょっていう。
はい。
だけど、その1500円になったものが1000円にまた戻ったら、落っこっちゃったらどうするのっていうことだよね。700円になっちゃったらどうするのっていうことだよ。うん、で、だんだんそのレバレッジ効くように出すようになるから。
うん、
一回儲かると、まあ、不動産が多いよね。不動産の大家さんっていうのが。一棟やって成功体験を積むと、次また二棟目、三棟目ってどんどんやっていくんだよ、あれ。
まあ、そうですね。
だから成功体験を積めば積むほど、今後なんと、だから株式のところで、下手に借金はできないだろうけど、先物だとか、そっちになってくるっていうことだよね。
うん、
だから、まあ、早めにそういうので、うまく逃げられる方法とか覚えてた方がいいし、まあ、バブル乗るんだったらね。
はい。
うん、で、そしてその後、あれだよね、もう、バブル崩壊するってどういうことかっていうと、大体金利を上げることになるわけよ。
うん、
バブルの時ってインフレ状態だから、物の値段も上がってくるわけよね。で、世界的にお金が余ってるから、例えば原油でも何でも天然ガスでも上がり始めてる。今。
うん。
銅とかすごいでしょ？そう、そうすると、それを手当てしなきゃいけないっていう形でどんどん来てるからね、今現在ね。
うん。
金融バブルが崩壊するとインフレになることが予想されます。ね、だからその後に、これだよね、最悪の場合、巨額の不良債権を抱えることになる金融機関の経営が悪化し、預金を自由に引き出せなくなるようなリスクが考えられます。
うん、
信用収縮も急速に進むので、瞬く間に金余りから金詰まりに転じます。だから、金融機関でも業績が急に悪くなるわけ。
うん、
だから今なんか金融株がいいみたいな形で来るかもしれないんだけど、そして金融機関がいろんなところに貸し出すわけじゃない。
はい。
貸し出したんだけれど、その企業が業績が悪くなって、業績とかね、バブル崩壊で、在庫抱えすぎちゃったりとか、いろんなことが起きるわけ。まあ、最終的に怖いのはインフレだって書いてあるんだけど。危険度で順位をつけると、1番は戦争、2番はインフレ、3番は社会変動、4番が金利、5番が景気ですと。優先順位やっぱりこうやってつけてるんだ、っていう感じだね。 それはリスクって言ったら何がっていう、これやっぱり順番つけなきゃ。
うん、
だから、景気とか金利だけで物事見てる人が多いわけよね。その債券とかのトレーダーとか証券会社の人たちは景気と金利だけでやってるよね。社会変動だ。考えないんだよね、どちらかというとあんまり。そしてその上のインフレね。金利とインフレこれ同じっていうふうに見ちゃう人がいるけれど、だから金利はまだ調整が可能なんだけれど、インフレっていうのは調整が可能じゃないのよ。もう、そしてこれね、つまり金融バブルが崩壊した後に、インフレがやってくるとしたら、2番目にリスクが高いのが、高い事態なのですっていうことね。
うん、
だから、このインフレっていうのはハイパーインフレを意味してるっていうことよ。だから通貨の価値がなくなるっていう。これどういうことかっていうと、一回世の中に出したお金っていうものが、引っ込めることができないね。引っ込めることができないのに、そこにたくさんのお金が残っている。そこに不良債権の山だとかいっぱいある。だけど、だから景気が非常に悪い。そういった中に、引き締めようにも一回出しちゃってるから。金融調節でやる部分には、その、たくさん出しすぎていなければ調節ができるわけ。
かなり緩和しまくりで、うん、やってしまいましたからね。だから調整不可能みたいな感じですかね。
う
ん、
いうことだよね。だから日銀だって今持ってるのをどっかで吐き出せとかさ、言い出すかもしれないよね、世界が。
うん。
わかんないけど、そういうのになってきたらもうまた下がるけれど、そして現金になる。その現金どうするのってことだよね。焼却できないから。
まあ、まさに横村さんがおっしゃってた通り。で、だからバブル、うん、金融バブル崩壊っていう、その、まあ、見極めですね。それはもう中央銀行の金融政策にかかってるっていう感じですかね。
そう。だから、経済が悪いのに世の中にマネーがね、いっぱいありすぎて、物の値段が上がるということ。経済が悪ければ生産能力も弱くなるわけじゃない。だから、物が有り余ってるからデフレみたいなんだけど、今度は物を作る会社が潰れるとどうなるっていうこと。
うん。
物がなくなるわけよ。だけど世の中にはお金が余ってる。インフレでしょ。だから景気が悪いのにインフレな。そして物の値段が高いからますますそれを買えないとかになってくる。なんていうのかな。そういうような、状況がこの後だよね。
そうですね。ま
あ、これすぐに来るとかじゃないよね。もうちょっと後だよね。
まあ。
来るんじゃないっていう。1年、2年。まあ、だから本格的なインフレっていうのはやっぱり自分はいつも言うように2023年ぐらいだと見てんだけれど、まあ、その前の、だから大不景気が、2022っていうのは来るでしょ。それも今年の、21年の秋ぐらいからはやっぱり来てもおかしくないよねっていう感じがきて
ます。はい。わかりました。まあその辺のね、
はい、
まあ政策の行方とかですね、まあ不良債権が出てくるとか金融機関の経営危機とかですね、まあそういうところがきっかけになる可能性があるので、うん、今後もですね、注視してニュースを見ていければと思います。
はい。